恵みをいただく御言葉は第二列王記の一章一節と二節です。第一列王記の公開説教去年の10月頃までしておりましたけれども、でそれからしばらくその続きがもろもろセミナーや元その準備などありました、またクリスマスもありましたので途絶えておりましたが、今日からその続き第二列王記の公開説教に入りたいと思います。第二列王記の一章一節と二節。アハブの死後、モアブがイスラエルに背いた。さてアハズヤはサマリアにある彼の屋上の部屋の欄干から落ちて病気になった。彼は使者たちを使わし行ってエグロンの神バールゼブブに私のこの病気が治るかどうか伺いを立てなさいと命じた。アメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主よ、ただあなたのみが神です。あなたは王を立て王を廃し、また時を定め、また時を移り変わらせてくださるお方、すべての法則を支配しておられるのはあなたであり、また人間の営みをもあなたは支配しておられ、その成り行きをご覧になっておられ、そしてあなたは全地を見渡し、心が全くあなたに向かっているものを見出して、そのものに恵みを与えてくださるお方、そしてあなたは憐れみ深いお方であり、いつまでもその憐れみを注ぎ、しかし人の側があなたのその注がれている憐れみをあくまで頑なに拒否し軽んじ続けるとするならば、そのものは伝えてしまいます。主よ、我らは今この一日の始まりのこの時をあなたに捧げ、あなたの御前に出ております。あなたを求めて来ておられるこの一人一人をどうぞあなたが祝福し報いてください。今語るしもべの唇を清め整え、また預かる一人一人の耳を通りよくしてくださいますように、これからのすべてがただあなたの栄光であり、そしてこの第二列王記から私たちも豊かな恵みをいただくことができますように、どうか導いてください。すべてをあなたに期待して、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この第二列王記の、序論的なところは、大体ですね、第一列王記の序論と、全く同じです。というのは、この第二列王記は、イスラエルの歴史の書ですけれども、もともとはですね、第一サムエル記から、第二サムエル記、第一列王記、第二列王記で、これもともと一つの、巻物といいますか、イスラエルの、王国の、王国の書、の中の、歴史書ですね。でそれでもともとは一つの書だったんですけども、それが、七十人訳聖書、ギリシャ語の旧約聖書ですね、旧約聖書はもともとヘブライ語なんですけども、それをギリシャ語に、翻訳した時に、ちょうどその、王国の第1、第2、第3、第4に分けたんです。第1サムエル記を第1、第2サムエル記を第2で、第1列王記を第3で、そしてこの、第2列王記を王国の、第4というふうに、ギリシャ語の聖書で分けました。でこの第二列王記、年代的にはですね、エリアが昇天した、その時代、預言者エリア、第一列王記の終わりの方で活躍しておりましたね。そのエリアが、最後、その後継者ではエリシャに、その、自分の技を託して天に昇った。でそれで、そこから、その後継者であるエリシャが、活躍するその、シーンが、 この1章から、10章まで記されております、そして11章から17章に至るまでが、主にですね、北イスラエル王国が、アシリアに捕囚されるその時代に至るまで、の、ことが書いており、また18章から25章で南ユダ王国が、ね、残ります。北イスラエル王国がアッシリアに捕囚されてから、ね、およそ150年間、ね、命を流れるんですけど、北イスラエル王国は南ユダ王国、ね、しかし、結局のところですね、北イスラエル王国と同じ道をたどって、自分たちの罪のゆえにバビロン捕囚の浮き目にあってしまう。そのバビロン捕囚までが、この第二列王記の、終わりまで、に記されております。まあ、その間のおよそ300年の、ね、歴史がこの第二列王記に記されているんですけども、結局なんで同じ道をたどってしまうのか、ね、北イスラエル王国、南ユダ王国、結局ですね、神様に聞き従うか聞き従わないか、ね、そこなんですね。この、ね、列王記、ソロモンの当時から始まりました。サムエル記は預言者サムエルから、イスラエルで一番最初の王、サウル王、そしてそのサウルが主に聞き従わなかったゆえに 王から退けられてしまって、ダビデが建てられました。そしてそのダビデが統治した。で そこまでがサムエル記だったんですけど、列王記はそのダビデが、最後、ソロモンにその王位を託すところから始まり、でソロモンがダビデの子として非常に、ね、栄華を極めたその王の統治をするんですけども、結局ですね、主に背いた時点で、ね、ソロモンは初めはいい王様でした。初めは主に聞き従う、主を恐れる王でした。けれども何が彼の心を翻させたか、これ異邦の女たちのとの結婚によってです。どんなにもう IQ が人類で一番高くても、どんなに主を恐れ敬っているものでも、結婚、異邦の女とのその結婚一つになること、これがですね、結局その人の信仰をダメにしてしまうんです。異邦のものとの結婚、異邦の価値観、まあ、異性関係、それはとても魅力的ではあるんですけども、しかし一つになる、連合する相手を誤ってしまうと、このような苦々しいことになってしまう。信仰からどんどんどんどん離れてしまう。ソロモンは結局この結婚を誤ったゆえに、その王、自分のせっかく与えられている王権、ダビデから譲った素晴らしい、その王権を台無しにしてしまいました。箴言の、ね、31章にも、レメールという王様に対して母がですね、女に力を費やすなって、王様たる者は、まず女に力を費やすなって、それから酒に力を費やすなって、そのようにして、酔わせる者、夢中にさせる者によって、それを道を誤ってしまうと、せっかく与えられている良いものを奪われてしまう、皆さんに与えられている特権、皆さんに与えられているミニストリー、皆さんに与えられている賜物、それをですね、結婚とかまた異性とか何か、そういう自分のを、かき立てるものによって、身を滅ぼしてしまうことになる。だからそれについてはしっかりと気をつけて、委ねられている王権、委ねられている良きものを、それをしっかりと保ちなさい、そういうふうに、聖書では言われております。この第二列王記の、一章一節と二節のところでは、アハズヤという、あのアハブの息子が出てくるところから始まるんですけども、このアハズヤはですね、もうこの第二列王記一章始まったところからもうすでに主に背くものであるということがもう分かってしまいます、アハズヤは欄干から落ちて病気になるんですけども、でその時、病気になった時に彼はですね、行ってエクロンの神バールゼブブに私のこの病気が治るかどうか伺いを立てなさい、 命じるんですね。バールゼブブに伺う盾に行きなさい、ね、神である主に伺う盾に行きなさいではなく、ね、エクロンの神バールゼブブにです、ね、エクロンペリシテの、地方で、そしてバールゼブブはこのエクロンの神なんですけども、バールは、王という意味、ゼブブ、ね、これはハエ、ね、あの飛んでるハエです、ね、ですからハエの王に伺いを立てに行きなさい、ね、ということなんですね。エクロンの神のハエの王に伺う立てに、もうイスラエルの神主に伺う立てに行きなさいではなく、バールゼブブハエの王に伺う立てに行きなさいなんですね。もうこんなことをしている王朝、ね、こんなことをしているところはもう伝えてしまいます。この列王記において一定の法則があります、ね、その法則は皆さんにも、ね、全世界に当てはまる共通の法則ですけども、それは、ね、神様を恐れ敬う王は栄える、しかし神様を軽んじる王は廃れて呪われる、ね、これもう列王記で、ね、第一列王記の公開説教でずっと学んできましたね。もう、耳にタコができるほど、ね、聞いてきました。主を恐れ敬う王様が良い王である、ね、恐れ敬う王は悪い王である、ね、そして良い王様、主を恐れ敬う王様は必ず、ね、栄えます、名誉を回復します、憐、ね、れみを来ます。しかし主を恐れ敬わない悪い王の時代は、ね、廃れます、ね、たとえその統治がどんなに長かったとしても、結局、ね、その子供の世代ではもう呪われて廃れてしまう、ね、その法則があります、実際、ね、この、アハズヤの父アハブ、ね、アハブ悪い王でしたね。アハブは本当に長い間主からの恵みをいただいておりました。預言者が何人も使わせました。エリアとかミカヤとか、その他何も、ね、記されていない預言者たちの注意を受けて、そして、ね、イスラエルの神主に立ち返りなさいと何度も何度も預言者たちを使わせて、もうエリアからはもう素晴らしい凄まじい印を示されたにもかかわらず、それでも、ね、どっちつかずによろめいて、結局、ね、自らを滅ぶに招いてしまった。ね、その最後のところは、ね、この第一列王記の22章にあるんですけども、ね、ヨシャパテという南ユダ王国の良い王様を、ね、道連れにして戦争に出ていくんですね。ヨシャパテはもうとんだとばっちりでした、ね、あなたと一緒に戦いましょう、でも結局ヨシャパテそれについても主から戒めを受けました、ね、あなたは悪い王と、ねまあ、同じになって良い、ね、同じ戦いをしていいね、はいけないということで、結局ヨシャパテも戒めを受けて、その後ひどい目に遭うんですけども、でもヨシャパテは主に立ち返って主を頼んだから名誉を回復しました、栄えましたけれども、アハブはもうずっと主から、ね、もうこっち行っちゃダメですよ、ね、これをしなさい、そういうふうにずっと戒めを受けてきたにもかかわらず、それにことごとく背いてしまったゆえに、ね、最後、カエサーの会議がかけられるんですね。天において会議が行われている、ね、それで、ね、このアハブという悪い王様でさえも、ね、カエサはもうすぐに裁きを下すことをせず、しっかりと会議をした上で、ね、アハブをもう滅ぼす、ね、なぜ滅ぼすか、それアハブ以下の、ね、北イスラエル王国のもう何十万という人々が悪い道へと、ね、どんどんどんどん行ってしまって、ね、せっかくエリシャがリバイバルを起こす、ね、そういうチャンスは、ね、何度もあったにもかかわらず、けれどもアハブ、イゼベルがもうそれを覆してしまってですね、それまで積み立ててきたエリアのそのリバイバルのロークをもう棒をひっくり返すように、ね、台無しにしてしまって、そういうことを続けてきたから、だから結局アハブ、ね、もうちょっとアハブがこれ以上生きていたら、ね、地獄に行く人々がもう 何百万人出てしまう、ね、ということでアハブに対する裁きが確定してしまい、ね、この戦争に行ったところ、ね、兵士がたまたま放った矢によって殺されてしまいました。ヨシャパテに 往復を着せて自分は往復を着ないで変装して出ていくようなそんな姑息な、ね、防護手段まで取ったんですけども、結局、ね、ヨシャパテに、ね、そのシリアの軍隊がヨシャパテがあれこそ王に違いないと思って囲うんですけども、ヨシャパテが、ね、エホバなる主を助けてくださいって、ね、主に助けを呼び求めたら、その、ね、シリアの軍隊は あれはアハブではないって、ね、あれを追うのはやめようということでヨシャパテは命を得て、でそれで結局兵士が何気なく放った矢がこのアハブにヒットしてしまい、それが元でアハブは死んでしまって、その子のアハブの子アハズヤがユダの王ヨシャパテの第27年にサマリアでイスラエルの王となって2年間イスラエルの王であったって、この第一列王記の22章51節に書いてありますね。ですから第一列王記第二列王記もう非常にですね、もう文脈的には淡々と、ね、続くんです、ね、第一列王記の22章最終章は、ね、何か、ねもう新明記の最後みたいなドラマチックな終わり方、もういかにもジエンドみたいなそういう終わり方でなく、もう淡々とですねもう続くような、まあもともと続いてる章ですから、まあ、そのような、ねこの第一列王記の終わりも、ねまた第二列王記の始まりもそういった、ね終わりと始まりの盛り上がりもなく、その淡々と列王記の法則に従って、ねまず誰々が、誰々にその父に代わって王となった、その、ね、王は、何年間王であった、その王は良い王であったか悪い王であったか、ね、その評価が淡々となされて、そしてその王様がどのようなことをしたか、ね、それが続いていきます。その王が、ね、良い王であったか悪い王であったか、これが肝心です、ね、良い王であることの基準は主に聞き従う王であること、主の御言葉に従う王であること、悪い王であることの基準は主の目の前に悪を行う、ね偶像礼拝をする、また、ね大体この、北イスラエル王国における、その、ね、王が建てられた時の、ね、言い方が、ね例えばこの、ね、アハズヤ第一列王記22章の、52節で、彼は主の目の前に悪を行い、彼の父の道と彼の母の道、それにイスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの道に歩んだ。すなわち彼はバーリに仕え、それを拝み、彼の父が行ったと全く同じように行って、イスラエルの神主の怒りを引き起こした、ね、これが第一列王記の終わりです。彼は、ね、主の目の前に悪を行って、ね、要するに偶像礼拝の罪を犯し、そしてその偶像礼拝の罪がこの、ね北イスラエル王国の最初のネバテの子ヤロブアムの道に歩んだ、ね、結局北イスラエル王国、第一第二列王記を合わせて19人の王様が北イスラエル王国を統治するんですけども、19人みんなこのネバテの子ヤロブアムの道に歩んだってなんですね。北イスラエル王国に関しては良い王様が一人も出なかったんです。北イスラエル王国、この北イスラエル王国、このヤロブアム2世の時代に非常に盛るんですね。ちょうどアミタイの子ヨナの時代です。北イスラエル第二列王記の14章のところにそのヤロブアム2世が出てくるんですけども、そのヤロブアム2世の時彼も主の命の前に悪を行う王でした。第二列王記の14章の24節で、主の命の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムのすべての罪をやめなかった。彼はレボハマテからアラバの海までイスラエルの領土を回復した。このレボハマテ、これレバノン山です、北はレバノン山から南はアラバの海、視界ですね、アラバの海、ですから非常に広大な領土を北イスラエル王国は回復できたんです。主の目の前に悪を行う王であったにもかかわらず、なんでそんなに回復できたか、その理由が結局主の憐れみであったということが、この、第二列王記の14章の25節から27節の、わずか3節の間に書いてあります。こんなにも、偉 大な業績を残したとしても主の目の前に悪を行う方であるならば、わずか3節で済まされてしまうんです。ヨシャパテ法についてはもう3章ぐらいもうずっと延々とその業績、彼がいかにして主に立ち返ったか、いかに戦いに勝ったかって、長々と書かれるんです、記されるんですけども、いかにですねこの、ヤロブアム2世がどんなに優れた業績を残したとしても、たった3節で済まされてしまう。主の目の前に良いことを行ったか、悪を行ったかって、これが肝心なんです。その人の時代にどんなになんか業績を残したと見えても、しかし結局その人の業績は主の憐れみにしか過ぎないんです。北イスラエル王国はもうどんなにか主に立ち返らないことをしてきたか、ね、けれどもそれでも主がこの北イスラエル王国を惜しんで滅ぼさないように憐れみをかけてあげたから、だから、ね、ヤロブアム2世はこんなに領土を回復したってことが書いてあるんですけども、第2列王記の14章の25節から、彼はレボハマテからアラバの海までイスラエルの領土を回復した。それはイスラエルの神主がそのしもべバテヘフェルのでの預言者アミタイの子ヨナを通して仰せられた言葉の通りであった。主がイスラエルの悩みが非常に激しいのを見られたからである。そこには奴隷も自由の者もいなくなり、イスラエルを助ける者もいなかった。主はイスラエルの名を天の下から消し去ろうとは言っておられなかった。それでヨアシの子ヤロブアムによって彼らを救われたのである。アメン、ね、これヨアシの子ヤロブアムが、ね、何か分があったから、いい王様だったからではないですね。ただ主がもう一方的に憐れみをかけられたからです。主は王を立て王を廃されます、ね、預言者ダニエルが主を褒めたたえると聞きました、ね、ダニエルはネブカデネザルという、ね、バビロの非常に強力な王に、ね、仕えたんですけど、しかしその王さえも主が、ね、もう息を吹って、ね、もうあなたはもうその時代じゃないですよって息を、ね、取り去られるならば、その命は取り去られなくてはなりません。そこから王位は取り上げられなくてはなりません。ただしはね、闇雲に、そのような、ね、心なしにすることはしません。主はアハブ王を、ね、その王位から退けるにおいてもしっかりと天井で会議を行われてから、ね、そしてあらかじめ告げられてからそのことをしました。最終警告をしっかりと主のために対しては出されて、それでも従わないならば結局、ね、その人は滅んでも仕方がないということなんです。皆さん、主は御言葉を通して警告を出されます。またあるいは皆さんの生活を通して、ね、あるいはこのようなメッセージを通して、ね、まあ、私は皆さんの、内情を知っているわけではありません、ね、けれどもですね、メッセージした後に あれ私のことを、ね、言ってて、私のことを言ってたでしょうとか言われるんですけど、いやいや、私はあなたのことは知らないですよって、ね、主が皆さんのことを、ね、測っておられるから、だから御言葉を通して皆さんにその警告を与えられて、そこから立ち直るように言われたんですよ、ね、まあ、私はそうとしか言いようがないんですね。昨日のメッセージでも見ました。誠に御言葉は皆さんの心を測ります、ね、いかにね、サラが天幕の後ろに隠れて心の中で思い巡らしたことでも、主は、ね、それをご存知で、はっきりとそれを、ね、警告されて、そして悪の道から立ち返らせ、滅びの道から立ち返らせてくださいます、ね、この、第二列王記のところにおいて、これから、ね、主がいかにこのイスラエルの歴史を通して皆さんに語っておられるか、ね、これただ単なる歴史書ではないんです。聖書です、ね、御言葉ですから、これ皆さん一人一人についても主が、ね、いかに皆さんに歩んでいただきたいか、どの道を歩んでもらいたくはないか、どの道が祝福される道であり、どの道が、ね、滅びへの道になってしまうか、ね、それがしっかりと書いてあります。これから、ね、この第二列王記 見ていく上でしっかりと皆さん一人一人が主が語っておられることを、これに耳を傾けて、そして皆さんの人生の糧にしていただければと思います。どうかこの御言葉の祝福、これに豊かに預かっていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、私たちの歩み、それはこの御言葉に全て書いてあります。どの道を歩んでいくべきか、またどの道を歩んではならないのか、そしてその道を歩むならば、その先はどのような祝福や、またあるいはどのような呪いが待っているのか、全部聖書に記されており、そして私たちはそれに見て歩むことができます。私たちはあなたの御言葉に従順し、その御声に聞き従って、呪いではなく祝福を選び、そしてどんどんとあなたの命へと、まさに主の良き働き人へと整えられていく我ら一同でありますように。また警告を受けても心を固くないすることなく、しっかりとダビデのように悔い改めるノーブルなものでありますように、しっかりとあなたに従って歩むならば、本当にどんなところからでもあなたへと立ち返って転換し、そして祝福へと V 字回復できることを覚えて感謝します。
アーメン。
主よ、私たちは祝福の道を歩みたいです。どうか歩ませてくださいますように、そして御言葉に聞き従う清らかな心、揺るがない霊を新たにしてくださいますように、あなたによろしくお願いいたします。これからのすべてのこの御言葉の時をあなたの御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。ハレルヤ。愛する天皇お父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、本当に先に立つ者の信仰がどれだけ大切であるかということを今日私たちにまた教えてくださったことを感謝いたします。主よ、このアーシャの父母というのはもう本当にイスラエルのこの歴史上で最も最低最悪というその王であり王妃でした。アハブ王、そしてそのアハブ王をあそこまで腐らせてしまったのはイゼベル、このアーシャの母のことです。主よ、この二人の間で生まれたこのアーシャは父母が神に逆らい呪われるべき人生を生きて、そして呪われて死に絶えるところをしっかり見た後でも、自分自身の思い心感情を主の御前に置いて正すことなく、自分の父や母の道をそのまま貫き、短い生涯を閉じてしまいました。主よ、私たちが私たちの周りでこの悪人が滅びるとき、その悪人が滅びたこと、それをただ見届けるものではなく、私たちをあなたは賢くしてくださり、その悪人が何で滅びたのか、何をして滅びたのか、何を言って滅びたのか、どんな道を歩んで滅びたのか、それらのことを私たちがしっかり覚えて、そして悪人の滅びの道に私たち自身が私たちの足を踏み入れることがありませんように、主よ、あなたが私たちを助けてください。アーシアは自分の父母が神と人の前で罪を犯して、その罪によって呪われて、その犯した罪に責められて、あのように死ぬのを見てもびくともせずに、あの父と母が呪われたその道をまっすぐに歩み、そして彼自身も短い生涯を閉じてしまいました。主よ、私たち一人一人が本当にこの北イスラエル王朝の中宮代に っ放って反逆した王女であったのに、主が本当に憐れみを持ってそれでも見守っておられたということをしっかりと覚えて、主が許しに富む方、許しに富んでいるからといって私たちがいつまでも許されるものだと思ってあなたの御前において反逆を繰り返すことがありませんように、主よ、あなたが私たちを助けてください。今日私が悪を行ったとして、それが明日まだ続ける力があるか、命があるかどうかは私たち自身には分かりません。だから主よ、明日というものが保証できない、本当に自分の人生であることをしっかりと覚えて、そして明日を期待しないで今日という日を神と人の前で惑えて歩むことができますように、主よ、あなたが祝福してください。今日もこの御言葉を通して私たち一人一人をあなたがこの良くない人々をしっかり見て、あなたはその道から離れなさいというそのメッセージをしっかりといただいて、私たち一人一人は離れたものでありますように祝福してください。主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。